こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
8月も半ばの収録。
もうお盆。
お盆ですね。
ね、今日は五山の送り火の日かな、収録日は。
うん。長山さん見ましたか、今年は五山の送り火。
いや、今年はなんか、あら、気がつけば今五山の送り火だねみたいなことをさっき言ってました。だんだんなんかこうありがたみが薄れてきてる感がありますけども、去年はあの見には行かなかったんですけども、だから言ったら明日かな、明日のこの朝早朝にあの炭を拾いに行きましたね、走って。
ああ、はいはいはいはい、
大文字山の登って。ただまあ僕が行った時、去年は僕でも僕が行った時間、多分6、もう7時とかな、5時過ぎに出て7時とかなってた時にはもう、だいぶない、炭とかほとんどなかったですね。セミの死骸ばっかりあった。
セミの死骸ばっかり。
セミの死体がすごいんですよ。死骸がすごいんですよ。
ああ、もう
あの光に寄せられて、集まってきてそのまま焼け死ぬっていう感じで。
なるほど。飛んで火にいる夏の虫。はい、
その通りです。飛んで火にいる夏の虫が大量に見れます。
見れるんだ。
うん、
今日、テレビでも特集番組、あの、毎年ね、やってるんですよね、京都で、
うん。
あれちょっと見てたんですけど、あれさ、なんか何、だいぶ昔からやってるのね、この行事というか、イベントというか、イベント行事か。
うん。
だからしかも、なんか、五山の送り火ってこう、五スポットというか、六スポットというか、はいはい、左大文字、右大文字あるじゃないですか。
うん。
だからそれぞれなんかこう、始まったタイミングって違うみたいですね、その。
あ、そうなんだ。
うん。
で、新しくジョインしてきた、
そうそうそう。
文字がいるってこと？
そうそうそうそうそう。
ああ、そうなんですね。
だからさ、増やせんじゃねえかと思って、これ、どうやったら増やせんのかなってちょっと思ったんですよ。
俺も参加したいみたいな。
だからどっか山をさ、買って。
新しく栗っていう字を。
まあ栗なのか長なのか分かんないけど。いや、栗はちょっとなんか。
画数多いね、なんてなりますね。
画数多い。あの、火をつけるのが大変そう。うん、山じゃない？長山さんの。
山はだいぶね。うん、でも山はでも、お前別に主張しなくても山やんけ。
山やん
け。そもそもみたいな。
山に山って火がつくの。
ツッコミがなんかありそうだよね。うん、
そうそう。なんかね、もともとはその妙法ってあるじゃないですか。妙っていう字と法っていう字が、はいはいはいはい、隣同士であるの、うん。あれなんか歴史が違うらしいですよ。なんか妙法って一括りにされてる。
なんか妙法扱いされますけどね。
うん、で、実際その一括りなんだけど、うん、なんか始まったタイミングが、なんかなんだっけ、片方は江戸時代で、片方は違う時代でっていうことらしくて。
うんうん、そうなんだ。
うん。らしいんですよ。で、その番組見て、へえーと思って。前も話したと思いますけど、なんかそういう始まったきっかけとかさ、
うんうん、
そのね、誰かがふと言ったわけでしょ、その、台ってつけたら、なんかすごい、お炊き上げに良さそうっつってさ、で、こっちで台やってるし、こっちでも真似してやるぞってなってさ、とか、なんかその、うん、ね。
うん、まあ勢いでしょうね。
勢いなのかな。まあなんかこう、
やるぞってやったんだよ、きっとね。
今ね、五山の送り火ってこう、うん、ね、これを守るぞって感じでやってますけど、そのなんか、一個増えるとかさ、そういうのって、今後、長い歴史の中で起きうるんだろうかってちょっと思っちゃったりしますよね。
でもなんか、ウィキペディアをつらつら見てましたら、
うん、
過去に実施されていた送り火っていうのがあって、
うんうんうん、
現在では五山だけど、
うん、
他の山でもやってましたって。
おー、
ね、ひらがなのイとかね、漢字のイチとか、
ほうほうほうほう。
うん、
あ、本当だ。その他の送り火、
うん。竹の先に鈴。なるほど、竹の先に鈴。
竹の先に鈴って。
どういうこと？
なぎなたとか。
あと蛇。
蛇。
あとなぎなた。
蛇、画数多いけどね、これね。で、さ、これな、長山さんはその山登ってるから、火床っていうんですか、あの火をつけるところ、
うんうんうん。
見てると思うんですけど、なんかあれもなんか山によってちょっとこう、形が違うというか、なんか、どこだっけ、ステンレスを使ってたりするらしいんですよね。で、やっぱそれもさ、やっぱこう、昔の人、だからどっかのタイミングでこう、技術革新が起きて、
はいはいはい、
だからなんか石じゃなくて、こう、ステンレスのこれの方が便利なんじゃないかってこう、導入されていくわけじゃないですか。
うん、
だからわかんない。こう、もしかすると、ここから100年先とかはもう、火じゃなくて LED とかになってるかもしれないですよ、その。
ドローン飛ばして終わりとかね。
ドローンで、確かにね。
上行くのちょっと暑いし、もういいんじゃないですか、ドローンでみたいな。
いや、これもさ、そうそう、祇園祭りのなんか山鉾って保存会がそれぞれあって、うん、その町内の人たちがこう、例えば、なぎなた鉾を、守っていく保存会でこう運営してるんですけど、うんうん、この大文字の五山の送り火のね、それぞれのところは、なんか割とその家というか、その紐づいてるらしいですね。その、この家の人たちが管理するみたいな。
うん、家なの？お家とかね。
うん。お家。まあ、わかんないです。複数なのか、わかんないですけど。うん、だから、
で、代々その保存って。
そうそう、代々。しかも、なんか代々その長男しかやってはいけないところがあるとか。で、最近ではその少子化とかがの影響で、その次男、三男も参加していいことにするかどうかを話し合ってたりするとかって、今日テレビで言ってて、はぁ、みたいなね、ことを思いましたけどね。大変ですね、このね、まあ、なかなか。
土地に強く結びついていますよね。
うん。
その歩行はなんか言って、まあもちろん土地にも結びついてんだけど、
うんうんうん、
物体じゃないですか。
うんうんうん。
でもね、こう、
山か。
うん、そう、五山っていうぐらいだから、山に、山という土地自体にね、結びついてるから。ね、だから、まあ、
なるほどね。
うん、その家が没落してしまって、その山が売りに出されるとかなっちゃうと困るわね。
確かに。
うん。
うん、突然ね、そのイーロン・マスクが買収するぞって買収して。
そうそうそう、山買っちゃうみたいな。
急にテスラとかってこう、
そう、X っていうね。
X、X いいね。
眩しい、ね、それこそ LED でさ、眩しいなみたいな。あったよね、なんかね、看板眩しすぎて。
あったあった。
問題みたいな。
やばいね、その、イーロン・マスクが山を買収して X って付き始めるの、相当やばいね。
相当やばいと思います、
ね。やばいね。
だいぶ、もう猛勢感がありますね。
ああ、なるほど。まあ、まあね、そういう、なんか、まあ、といっても、なんか、我々はやっぱ、こう、長い歴史のこのね、瞬間でしか捉えてないですけど、やっぱこう、数百年とかっていう中では、いろんな変遷があってさ、変化もあって、ね、その、歴史とは、伝統とは、ね、守るべきものとはって、いろいろとこう、考えたりするなっていうのが、最近、いろんなことで思ったりするというね、話でございまして。はい。で、先週、先々週のおっさん FM は、池田さんにゲストに来ていただいたということで、はい、うん、AI に関する話とかね、釣りの話とかをたっぷり聞いたんですけど。
そうね、主に釣りの話でしたね。
うん。うん、なんか、前半、後半で、前半の方が釣りの話をたっぷり聞いて、
うん、そうですね。
後半はなんか AI を使った、ね、まあ釣りの話もちょっとありましたけど、うん、AI の話をしましたけど、なんか、タイトルに AI って入ってるからかわかんないですけど、後半の方が、聞かれてる量的にはちょっと多いんですよね。
あ、そうなの？
うん。だから、その、いつも聞いていただいてる方は、両方もちろん聞いてもらってると思うんですけど、はいはい、多分、検索だったりとか、はい、多分、目についたりとかして、聞いてくれる人は少し多そうみたいな感じで、やっぱ最近、やっぱみんなその辺話題にしてるんだなっていうのがちょっと分かった。
なるほど。じゃあ、おっさんドット AI に帰っていきましょうか。
おっさんドット、毎回 AI の話、ちょっと入れて、なんか、こびていくっていう。スタンスでもいいかな
と、うん、
ね、そうね、
も
うやっぱ、うん、やっぱみんな AI 気になってんだなとね思いましたけど、まあ池田さんから面白かったな、
面白かった、
あ、旅行行きたくなりましたね、
なりましたね、
うんうん、実現したい、
は
い、
で事後情報によると、剣先以下は台風でダメになってしまったと、
うん、ああ、行くって言ってたですね、はいはいはい、
残念ながら、
残念ながら、
いや、相手が自然だからね、これね、
確かにね、
もうダメってなったらもうしょうがないってとこありますけどね、う
ん、諦めなきゃいけないっていうね、うん、はあ、はい、ということでまたね池田さん来ていただきましょう、そのね何年後と言わずにまたねちょっとこうアップデートあったら、
ね、
来ていただこうと思います、はい、最近あった変わり種話が一個ありまして、
うん、
長山さん覚えてますかね、何年前だこれ、僕がおっさん FM で喋ったのが2024年の7月、夏だ、同じような時期だ。2024年の7月、2年前の夏。
2年前。
うん。2年前の夏、タイトル、エピソード302の閻魔町 SEO っていう回。
閻魔町 SEO は覚えてますよ。
これ
は本の紹介したですね。
あ、そうそうそうそう。
うんうん
う
ん、
その中で、キリストの墓系の話をするタクシーっていう、まあその、サブタイトルというか、
はいはいはい、
エピソードタイトルで、
うん、
タクシー乗ったらタクシーの運転手さんがなんかわかんないけど、なんていうの、祇園祭りが なんかそのキリスト教に関係してるみたいな話を始めて、
はいはいはい、ああキリストの墓系って僕が振ったやつか、
あそうそうそうそうそうそう、
墓系っていうそんな系があるわけじゃないんだけど、うん、
そうそうそうそう、うん、でなんかそのなんだろうアークがあるみたいな、う
ん、あ行祭あのなんだっけ鉾じゃなくて、
そうそう、山鉾のね、
山鉾とかはあのキリスト教の箱舟、
う
ん、
そうそうそう
のモチーフにしてるみたいな、そういう話でしたっけね。
そうそう、うんうん、あの四角い箱っていうのはいわゆる契約の箱であってみたいな、うん、アークなんだみたいな話を
なるほど
してたと思うんですね。その話をして、うん、なんかすごい変わった話をする運転手さんだと思ったんですけど
あったあった、
うん、あったでしょ。
ありましたね、う
ん、でねこの間ねまたタクシーに乗ったんですよ。夏のタクシーにちょっと用事があって、うん、ひょいと、うん、あの夜うち、に帰るときにですね、
うん、
でまあ運転本当にもう道でパッて拾ったタクシーなんですけど、
うん、あ流しの
流しのタクシー、うん、たまたま乗って、でまああそこまでお願いします、で道はどこどこでなんとか通りでって言ったら、あお客さんのなんとか通りっていうのはねこれからこういう由来があるんですよみたいな話を始められて、
うんうん、
ではそういう名前に由来があるんですねみたいな、うん、であそこはこういうこう歴史があってで僕の知らない話をされてきて、
うん、
まあ僕そういう話聞くの好きなんで、あへえみたいな、勉強になりますって話を聞いてたんですけどね、
うん、
ただその運転手さんも多分あ このお客さんはそういう話好きなお客さんなんだなと思う、
あジャブだったわけね、
そうそうそう、多分こうなんかそういうのをさすぐ別に無視して、あ別にいいんでみたいな感じでこう、まあまあね、携帯いじったりするお客さんもいるんでしょう、うん、きっとこの客はこういう話に食いついてくるっていう感じになったんでしょうね、
うん、
で運転手さんもうちに行く途中で、あとお客さんの祇園祭ってキリスト教に関係してるって知ってますかみたいな、
う
ん、うんって思って、なんか聞いたことあるなと思ったんですけど、
うん、
あそうなんですかみたいな、あいやあんまり知らないですけど、あ、関係してるんですかって言ったら、それはこういう理由で、こうこうで、つって、なんか、これなんか聞いたことあるような気がすんなって思いながら、
うん、
でもどうかなと思って聞いてたら、案の定、アークってわかりますかみたいな話を。
出たアーク。
出たアークって思って、
うん。
でも僕もたまらずね、運転手さんすいません、僕その話多分、聞いたことありますっつって。多分ね、運転手さん僕、前に多分乗って、同じ話聞いたことあります。え、あ、本当じゃあ、あれもうしない方がいいとかって言うから、いや、しない方がいいっていうか、いや、ごめんなさい、ちょっと、僕も今急に、そのアークで思い出して、みたいな。いや、たまたま、僕もその前回乗った時、本当なんか乗って、話を聞いて、うん、アークの話聞いたんですよね、みたいな。いや、うんで、たまたまこんだけタクシー走ってて、ね、同じタクシーに乗ることってあるんですねみたいな話をして、ご縁を感じますねっていうところでもうちょうど目的地に着いたんで、
いや
ありがとうございましたって降りたんですけど、いや、びっくりしましたね。そんなことがあるんだと思って。
アークタクシー。
アークタクシー。まさかの。
アークタクシー2度目ですか ?2 年ぶり2回目の。
2年ぶり2回目のアークタクシーでしたけどね。
前回はその話の中ちょっと今リスンの文字起こしを読んでたんですけども、
うんうん、
もう鉄板ネタ的な感じでやってんじゃないかと。もう話の流れも組み立たってて、
うんうん、
毎回この話をしてんじゃないかっていう推測をクリスさんはされてたわけですよ。うんうん、この話の流れの中でね。で答え合わせができましたね、これね。
できましたね、これね。うん、
これね
やってんですね、こうパッケージングされた。
パッケージングされてね、もう毎回このね、うん、ネタをね、ぶち込んでくるっていうことをしてるんでしょうね。
してるんでしょうね。まあ、今回の、わかんない、前回話したかわかんない、今回の新情報としては、その方は、
うん
何年か前にその悟りを開いて、その話に行き着いたらしいんで、
うん、
なんか、
うん、え、運転手さん悟りを開いてんの？
悟り開いたらしいですよ。
あ、そう。
いや、僕ね、悟り開いちゃって。って言ってたんで、
うん、悟ってんだ、
悟っちゃったらしいですよ、
運転さんが
悟ってる、うん、悟っちゃったらしいですね、はい、悟ってしまって、
悟って運転手やってアークの話をしてるっていう、う
ん、アークの話をしてる、よくわかんないですね、悟ってるけどそのキリスト教の話してるってよくわかんないんだけど、まあよくわかんないですよね、うん、いや本当にそのいやだから僕も切り出し話をそのアークって聞いて、あの運転手さんだと思っててから多分ね、うん、2分ぐらい、どういう感じで切り出そうかな、うん、 思って、ちょっと迷いましたよね。聞いたこと、なんて言ったら聞いたこと、前も同じ話聞いたことあります。乗った、一応確認はしたんですよ。
うん。
運転手さん、こういう話ってよくされてるんですかって。で、運転手さんが、ん？って言うから、いや、うん、っていうのも、っていう、前に乗った時に、この話聞いたことがあって、いや、なんかその、もしかしたら同じ方かなと思って、みたいな話をしたんですけどね。はい。う
ん、
いや、こんだけ。
でもわかんない。でもわかんないですね。いろんな使者というか、ね、弟子がいるかもしれないですからね。
弟子がね。
悟り開いてるくらいだから。
そうそうそう、そう、うん。一派かもしれないしね。
そうね。
うん。うん、いや、そんなことがあって、なんか京都にこんだけタクシーが走ってるのに、ね、同じ、
いや
ー、乗るんだなと。
クリスさん、引くね、引きますね。大体クリスさん変な話するときタクシーに乗ったんですよって言ってるからね。
そうなのよね、うん。そうなんですよ。
なんかね、統計出してみたいよね。うん、まあ乗る回数も多いんだろうから、まあそういうことがあるっていうのもあるかもしれないけど。
まあ別にそんな普段からバンバン乗ってるわけじゃないですよ。乗ってないですよ。別に、本当に。うん。まあ乗らない人って本当タクシーに乗らない人は全然乗らないと思うんで。うん、そういう人よりかは、まあもちろんね、乗ってると思いますけど、別にその月に何回も乗ったりしないですから、本当に、まあ、あって月1ぐらいですよ、せいぜい。
うん、ああ、じゃあ何かこう引き合ってるね。
ね。
同じ波長なんじゃないですか、クリスさんも。
いやー、本当、しかもその、悟りを開いてる。いや、そんなことない。まあその流しのタクシーだったっていうのもちょっとなんか運命的なものを感じますね。わかんないけど。うんうん、はい、そんなことがございました。はい。
いや、
中山さんはそんな、なんか、どうでしたか？
そう、僕はほら散々ね、平田さんの回の前には HTML でいいというイベントをしますんで、みたいなことを番組の中でも紹介させてもらってたんですけども、
うんうん、
それをですね、8月8日、だから先週かな、
うんうん、
収録の先週のね、1週間前に、公開日の2週間前になるのかな、
うん、
うん。やってまいりました、無事。
無事？
いや、やりましたよ。楽しかった。
なんか、写真見ましたけど、すごい、人的には結構たくさん来てらっしゃった。
あ、そうですね。20人、17、18人は来ましたね。うん。人手くんのところも家族で来てもらったりとかもしたので、うんうん、お子さんも入れると。で、京都2カ所開催とか言って、もう片方の方も20人ぐらい
来
てたので、京都全体で言うと40人以上参加者がいたんじゃないかな。40人近く参加者がいたんじゃないかなというふうな感じでございますね。
みんな HTML に興味があるんですかね。
だから僕 HTML デイっていうイベントよくわかんないじゃないですか。自分でやっとるじゃないですけどもHTML
わかんないね、
のね、うん、お祝いをする日ですって言われても、うん、はって感じはするんですけども、まあ、その呼びかけにもかかわらず、そんな雑な呼びかけにもかかわらず、これだけの人が集まって、でみんなで HTML を実際書いて見せ合って、うん、やって解散するっていう非常に楽しいイベントになったというのはね、
うん、
すごく僕の中ではかなり、ね、印象的でしたね。
なんかいいですね。
このページ公開して募集公開した時に、
うんうん、
外国の方が応募されてきて、ちょっとどうしようかなとかって言ってたんだけど、まあ、実際来てた、うん、ガブリエルさんっていう、
うんうん、
フランスから留学してる、交換留学で留学してる方が、
ほうほう、
うん、来ておりまして、
うん、
で実はその前年も前々年もその HTML っていうのは興味があったんだけど、フランスではやってなかったし、その去年は東京だけだったんで、今年京都でできてすごく嬉しいって言って、
ほ
うほう、学生の方ですごい若い方だったんですけども、それでも HTML にデイっていうものをなんか待ってましたみたいな感じで。だから僕のツイッターとか、それこそおっさん FM とかつながりじゃなくて、本当に公式サイトの、HTML Day っていうその、文脈をきちんと追って、それで京都でやってるって言って応募された方だったんで、だから非常に、純粋にその辺をね、楽しまれていて、よかったなって思いましたね。
へー。うん、いいですね。
よかった。やってよかったなと思って。で、まあ彼はその、ここ1年の留学だから、まあフランスに帰ってしまうんだけど、今回ね、こんな感じでね、すごく緩く、僕が やるぐらいの緩いさでもできるってことが分かったから、ぜひフランスでもやってくださいね、みたいな話をして。
おー。
うん、
なるほど。やっぱそういう出会いがあるからいいですね、こういうね。
そうなんですよ。やっぱイベントは面白いですね。あと、もちろんね、この、このスポッドキャストで広告をした、 回がありまして、
うん、
はやつーさんもいらっしゃいましたね。
はやつーさん、ありがとう。
はやつーさんに本当にもっとお話したかったんですけどね。
うん、
まあ、僕も運営側でね、わちゃわちゃっていうのをしていたし、はやつーさんもね、イベント終わられたら、まあ、懇親会とかには出られずにそのまますっとお帰りになられたんで、はいはいはい、またちょっと別な機会があったらお話したいなとは思うんですけども、はやつーさんとか、まあ、そうかさんとか、うん、あと他にもね、リスナーの方、たくさん、一、うん、日待ってね。1、2、3、4、5、5人か6人ぐらい。
あ、そんなに。
はい。聞いてますっていう方、
うん、
が来ていただいたので、サンウェイフのステッカーとかも差し上げたりとかして、うん。
いや、ありがたいですね。
ありがたいなと思いました。
うん。
うん。
ありがたい。まあ、我々ね、リスナーの皆さん、まあ、聞いていただいている皆さん、みんな友達だと思ってますからね。
うん。
なんか、嬉しいですね。
嬉しいです。
友達。
はい。うん、そうなんで、当日は結構、まあ、イベント全体のタイムテーブルで言うと、会場自体2時から5時、3時間借りてて、で、まあ、最初に僕の方でな、HTMLDのレクチャーみたいな30分ぐらいやって、あとは発表時間30分取ったんで、実質各時間は2時間ぐらいあったんですけども、最初これすげえ長いなと思ってたんですよ、自分で設定してる割には。うん。で、まあ途中で帰りたい人がいたら帰ってもいいし、まあ途中で来る人もいたら来てもいいなってぐらいで緩い風に構えてたんで、と思ったんですけども、割とすげえみんな黙々と、めっちゃ集中して1年書いてて、2時間もあっという間。
うん。
もう気がついたら、あれ、もう皆さん2時間ですよって言って、まあまだ途中なんですけど、みたいな感じでこう、それぞれね、作品見せ張ったりとかしてって感じだったんで、なんかこうやって集まって、まあ、黙々会って言ってね、こう集まって黙々と作業すると作業が進みます、みたいなことは、昔からね、いろんなコミュニティでされてる感じだと思うんですけども、やっぱ効果あるな、みたいな。やっぱりこういうふうに集まって、一つのことに集中してやるみたいなことは、まあそういう機会自体もね、貴重で面白いな、というふうに思いましたね。
いいですね。
一応ね、僕が作ったサイトの方に皆さんの作品が見れるような形でリンク集を作ってるので。
なるほど。
はい。まあ、ぜひ、ね、ちょっと、ポッドキャストです。細かく説明するとなかなか難しいんですけど、どれもなかなかね、
うん、
まあ、たった2時間で作ってると思えないぐらい。それこそ本当に初めて HTML 書くっていう方もいらっしゃったりとか、
もう、
AI の力を、最近 AI ばっかりに頼ってるんで、もう AI の力を全く借りずに、保管機能とか全部オフって HTML 書きますって言って。言って、頑張ってるとかっていう人もいて、本当にいろんな人がいたんですけども、いろんな作品2時間でっていう時間の中でたくさん作られていて、いや、これすげえなーと思いました。その、うん。HTML のパワーもすごいし、やっぱみんなのそのなんか表現力というか、
うんうん。
うん。なんかやっぱりなんだろうな、なんかあるんだなと思いました。いや、言うじゃないですか、なんか別に作るものないとかさ、
うんうん、
なんか表現したいこと別にないっていう人がすごく多いと思うんですよね、
うん、
大人になってくるとよくよく、でもなんかいざやってみると全然それぞれ違うし、なんか全然それぞれこうやってアプローチも違ければそれぞれの人の特色も出てるし、なんかそのたまたま HTML って感じだったけど、みんなでこう絵を描いてるような感じで、
はいはいはい、はい、
うん、それぞれのこうね、作品、本当に作品と呼べるような感じのもので、うん、素晴らしいなと思いましたね。
今、いろんな皆さんのこう作品集をこうめくりながら見てますけど、いいっすね。増岡さんの、このバーは特に意味はありませんのバーがいいですね。こうなんか左右に動いてるか分かんないバー。
あ、そうですね。プログレスバーっていうね、要素があるんで、それを多分使ってるのかな。
うん。
ナイトライダーのね、前でヒューヒューって動いてる。ランプみたいな感じでね、左右にこう、はい、インジケーターが動いてるみたいな、
サワッチョのサワッチョさんの作業記録のところに、
うん、
公開内容確認したら日本語が全部文字化けしててあるあるみたいな、
そう、
日本語文字化けある、
文字化け発生しちゃって文字化け懐かしすぎてキャプチャ撮りましたみたいなね。
いや、これ懐かしい、ね、もう死ぬほど見たこういう文字化け、
うん、
初心者の頃、
そう、文字化けの話も盛り上がりましたね。
皆さんすごいですね。すごいいい感じに作られていて、すごいな、
うん。そうなんですよ。いや、面白いですよ。面白かった。
やっぱ行けばよかったな。ちょっと、当日ちょっとね、なんか子供の夏の自由研究の手伝いをさせられてて、気がつけば時間が経って、あーと思って、ちょっと行けなかったんですよね。
で、その後はね、懇親会、まあ、有志で、 何か残った中で、懇親会行くぞってなったんですけども、そこでも近所のお好み焼き屋さんに行って、
うん、
で、あと純木さんと、マミさん、おっさん FM もね、
はいはいはい、
餃子の王将ナイトで、
はいはいはい、
ね、4人で話しましたけども、お二人で大阪からやってきたと。
はいはい、
いう、やってきましたっていうので、まあ、ちょっと時間的に本編の方には参加できないけど、懇親会からっていうのは事前にお知らせいただいてたんで、じゃぜひぜひって言って合流して、それでお話ししたんですけど、まあ、それも盛り上がりましたね。みんなほとんどね、ノンアルコールでお酒残ってな、飲んでなかったんだけど、やたらテンション高かったのが面白かったですね。まあ、何人か飲んでたか、何人か飲んでたけど、僕とかも全然テンション高かったし、
うん、うん。うん
どうしてもやっぱり HTML の話になると結構昔話になることが多くて、
うん、
で、まあ僕もほらね、もう本当にね、名実ともにおっさんだから、
うんうん、
あまり昔話はこう自分からはしないようにしてるんですよ、もう。でもなんか結構その時に、その、うん、自然と HTML の昔話の話になってどうなんですかって聞かれたら、まあ聞かれたら答えるみたいな感じで答えていたら、まあいろいろこう昔のことを記憶がフラッシュバックしてきて、結構昔話に花が咲いてしまって、はいはいはい、久しぶりにそういう話ができて、はいはいはい、面白かったですね。
はいはいはいはいはい。うん、なるほどね、
うん。
はいはいはい。いや、昔話は楽しいよ。
楽しいね。
まあ、長山さんがあんまりこうね、その、なんていうの、老害じゃないけど、あんまりこう、昔話ばっかりしてもなっていう気持ちもわかるし、
うん、
一方で、ね、さっきのその、懐かしいこれみたいな話っていうか、あったなとかね、っていうのは、うんまあ、盛り上がりますからね。
盛り上がった。そういうのは盛り上がったし、だでもね、若い子もいたので、その話のね、そのギャップがありすぎて話ついてこれなかったらなと思って、チラチラ気にはしてたんですけども、まあめっちゃ笑ってたんで、うん、まあいい、まあ盛り上がってんなって思って。
よかったよかった。
うん。
うん、まあその、毎回毎回そういう話ばっかり、うん、同じことばっかりやる。だと困りますけど、まあいいんじゃないですか、ね、そういうイベントね。
まあね、
タイミングで。
年に1回8月8日にね、HB の昔話をするのは、まあ、
する、
うん、多少はいいのかなっていうのは思って。いやー、そうなんですよ。で、その行ったお店もめちゃくちゃ安くて、なんか。
ほう。
うん。
お金見
てね、普通に食べて飲んで、喋りまくって、結構遅くまでいたんですけども。
うん。
一人2000円いかなかったんだよな。
いや、もう、そうなんだ。大丈夫かなお店。大丈夫ですか。
だから途中で帰りますって、いくらぐらいですかねって言ったら、まあ、3000円。いや、とりあえずじゃあ4000円置いてくんで、みたいな人がいたんで、
はいはい、
後からこう返さなきゃいけないみたいな、もう2倍ももらっちゃってるみたいになっちゃって。
確か
に。
はあ、はあは
あ、うん。驚きのなんか安さでびっくりしました。
いや、なるほど。いいっすね。そういうのもいいな。
ここだけなんかインフレが来てないみたいな。
心配、いや、心配になりますよね、この、ねうん、物価高にな
る。でもすげえ混んでて、で、しかも地元のね、うん、子供会の打ち上げみたいなとかやってたりとか、本当にこう、地元のそういう感じのね、うんうんうん、もう本当にいいお店。うん。だった
なるほど、なるほど。
いや、よかったですよ。
ね、また毎年恒例のね、行事になるといいですね、これね。長山さんのその、ね、HTML で京都。
でもね、思ったより疲れてたみたいで、
うん。
まあ、土曜日やったんですけど、次の日ね、一日も使い物にならなかったですね、自分。
まあ、その気持ちも分かると疲れる気持ちね。
なんかね、主催、イベント、まあ昔もちょっとあれこれ主催一人で、まああんま喋り、自分で喋りはしなかったけどね、運営のあれこれとか自分で回してやったとか結構やってた気がするんですよ。
うんうん。
うん。ね、だからまあいつも通りやればいいかと思ったら、次の日思ったより疲れてたね。
やっぱ緊張もするし、
うん、気をつか、うん、気づかれみたいなとこでしょうね。
うん。
ちゃんとみんな楽しんでくれるかな、みたいな。
長山さん気を使いますもんね。
そうです
ね。特にほら、最初の、その、なんていうの、自分としては初めてやる、
そうそう。
イベントだから、まあ来年とかもしかしたらもうちょっと疲れないかもしれないけど。
うん。うん、
ね。
メンツもね、やっぱり初めての人だったりとか、あと HTML 初めて触れる人にはやっぱりこう、教えたりとかするっていうことも、
うん、
自分僕の方でサポートとかもしてたんで、結構いろんなところにまあ気をやっぱり配ってっていうところがあったんですかね、無意識に。
いや、いいっすね。
うん、なんで。うん、っていうのもあったし、あと前日か当日の朝、夢も見たのね。
HTML デイの夢を見た。
HTML夢のデイの夢じゃなくて、なんかにこう、うん、なんかのイベントに遅刻していく夢みたいな。で、その遅刻するのはいいけど、早めに連絡してほしいみたいな、こうめっちゃ正論で怒られるみたいな、うんうん、そういう夢を見て、
うんうんうん、
なんか、よっぽどなんか、心の中でいろいろ考えてんだろうなと思って。
わかるわかる。
そういうことありますよね。まあ、
あるある。まあでもまあまあ、 ね、そういう、まあ、そういう気持ちでやってるから、まあ、イベントも成功するんですよ、きっと。まあ、その適当にやりゃいいか、みたいな、じゃなくてね。やっぱその、そういう気持ちがあって、あ、そうね、そういう夢を見るぐらいの心構えがあるから、まあ、皆さん多分楽しめたと思うし。
うん。
うん。ね、なんかまあ、とりあえず場所だけやったら、まあ、なんか、あれかな、みたいな、適当にやりゃいいか、とかつってると、失敗するよ、それは。それはきっと。
そうね。ちょっと前になんかね、イベントの運営とかコミュニティの話が、ね、ネットでも少しこう、
あれ盛り上がってました、
うん、盛り上がってたことがあったんだけど、まあみんな割とこうね、ああいうそのイベント主催してる人って、別に儲かりはしないしさ、
うんうんうん
うん、なんかこう、それで名を上げるってことも別にそんなにあるわけじゃないんだけどさ、
うんうん、
やっぱりそういうのがね、こう、面白いからやってるみたいなところが大きいからね。
そうね、うん。そうそうそう。で、まあ楽しんでもらおうみたいな。
そうそうそう。で、面白いとか自分が面白いというか、みんなで面白くなりたいみたいなね、気持ちでやってるから。
うん、いや、そうね。うん、僕、少年野球チームで、なんか年一ぐらいでそのバーベキューしたりとか、やってるんですけど、
うん、
最近そのバーベキューがね、その地域のグラウンドではできなくなってきてて、
うんうんうん、
なんかまあいろんな事情で。
うん、
で、今年、じゃ去年は、なんか、体育館でベースボール5っていうなんか野球のねちょっと簡易版のスポーツがあるんですよ。5人制野球みたいな、
う
ん、それを去年やったんですよね。それ僕が舵取りしてやって、で今年はちょっとその別の保護者の方に1日この日の午前中このグラウンドで、お願いしますって言ったら水鉄砲大会とかを企画してくれて、
おー、
で、まあ、もう僕は本当完全ノータッチだったんですけど、
うん、
やっぱり子供たちが楽しめるようにつって、その、いろんなことを企画して、考えてやってくれて、
うんうん、
もう子供たち大喜びね、その、夏の暑い中、炎天下でしたけど、もう、まあ、水も あるから、まあ、多少涼しかったのか分かんないけど、うん、もう野球やってる時からもみんな元気に楽しんでたんで、はい。やっぱそう、楽しませたいとかね、イベントを、やっぱそういろんなこと考えて、企画してやるっていうのは、やっぱりね、いいなと思いますよ。その、素晴らしいなと思いますね、僕は。
うん。でまあ、ちょっと疲れたって言ってるけど、やっぱ好きだなと思いましたね。うん、こういうのやんの。
まあ、長山さんそうですよね。だってまあ。
なんだかんだね、うん。
だってさ、その、あれじゃん。文学フリマとかに出すのもさ、まあ、ほぼほぼ長山さんめっちゃ作業してますじゃないですか。で、毎回さ、その、大変。もうしんどいってなってるけど。
うん、言ってる。
まあ、言ってるけど、まあなんかやってくれるから。
うん、
長山さんまあ、好きでやってる部分もあるんだろうなって僕は勝手に思ってますけど。
う
ん、
そうですね。いや、その通りだと思いますよ。
うんうん、そうね。いやー、なるほど、なるほど。いや、よかったですね、
うん。やっぱこういうのやってなんぼだなと思いました。
確かに。
うん。
いいな。
だからなんかね、やっぱりこう、まあ、これはもう、おっさんっぽい話なんですけども、やっぱりこう、年取ってくると、
うん、
なんだろうな、こういうのを牽引してやるのがおっさんでいいのかみたいな気持ちがあったりするんですよ。
はいはいはいはい。
うん。
はい。わかるよ。その言いたいこと
は。なんだろうね。はい、なんだこれ。
いや、でもおっさんで、だからできることもあるじゃないですか。
そうだ、うん。でもそうだなと思った。
うん。
うん、だって自分でサイトパーって作ってさ、告知してさ、うん、人、会場パッと取ってさ、
うん、
で、なんか、資料とか作ってさ、
うん、
で、まあ、スクリーン映して発表とかしてさ、出席してさ、で、名札ここに書いてくださいとか言ってさ、うん、シール貼ってもらってとかやってさ、はいはいはい、帰りに、で、飴舐めてくださいねとか、水分補給してくださいねとかしてさ、
はいはいはい、
っていうのをさ、なんだろうな、こう、ノールックでふわーって全部できんだよ。
はいはいはいはい。
で、まあ、それはなんかやっぱりおっさんの強みだな、みたいな。それも、
そうね。
そう、なんかいちいちなんかこう、どうしようとかさ。
うんうん。
これでいいのかなとか、なんないのね、もうね。さーって、うんうん、さーってできたから。
さーってできちゃった。
うん。
あ
それも経験もあるし、あとなんかこう、年取ってくるとだんだん、そういうところってこう、なんていうの、あまり緊張しなくなるっていうかさ。
うんうん、うん。
ずうずしくなるじゃないですか、ある種。
うんうん。わかるわかる、
うんうん。そういうのもなんかこう、割と、うん、手伝って、おっさんだからできるっていうのも確かにその通りだなとは思いました、うん
うん。ね、いいじゃないですか。またちょっと来年もやっていきましょう、
うん、
その。
まあ、そう、まあ、これもそうだし、まあ、イベントとかね、まあ、やってなんぼだなっていう気はするので、
うんうん、
こういうなんか小規模なのもね、すごい楽しいなと思ったから、なんかまた企画を考えて、
うん
うん、やってみようかなって、
ね、なんとかかんとかでみたいなの勝手に
ぶち上げる
とかね。
うん、
いいと思う。ポッドキャストデイはあるんでしたっけ？
なんか聞いたことありますね、ポッドキャストデイね。
ね、ポッドキャストデイは、うん、インターナショナルポッドキャストデイみたいなのか。
うん、いや、だからまあ、なんでもできんな。
なんでもできますよ。
うん。おっさんなると。
うん。
うん。
まあ、なんていうの、その、失敗してもいいかなって思う部分もあるじゃないですか、別に。その、例えば、 やって人が集まんないとかさ、うん、まあそういう時もあるかみたいな感じに、ね、
なるなる、
うん、まあいいかみたいな、うん、うん、まあなんかいろんな心構えもできてね、その金いいんじゃないですかね、こうおっさん、
そうね、
まあ、
いい意味で肩の力は抜けてて、
抜け
て、まあその割にはすげえ疲れてたけど、はい
はい、
そんな感じですごく楽しかったです、
はい
はい、
お疲れ様でございました、うん、まあ8月お盆が過ぎてるということで。私はですね、ちょっと家族旅行に行ってきまして、
はい、
まあ、家族旅行っていうかね、本当は鹿児島の帰省だったんですよね。夏に毎年鹿児島に帰ってるんで、うん、今年は長男が大学3回生、次男が大学1回生で、はい、三男が小学校6年生か、
うん、
で野球チームも私が監督してるんで、予定、野球チームの予定もある程度自分でコントロールできるんで、
うん、
事前に保護者の皆さんにこのタイミングは野球の練習休みにしますっていうのも言ってたし、
はいはい、
で結構早々と予定を調整して、鹿児島の実家に帰るぞっつって新幹線を抑えてたんですけど、
うん、
熊本の地震がね、
ですよね、
ありまして、
はい、
で最初なんか熊本大変そうだなと思って、
うん、
ね、前も地震があって、また今回も大きな地震があって、
そうですよね、
しかも暑い中大変だなと思ってたんですけど、うん、なんかふとあれなんか新幹線ってどうなんだっけと思ったら、案の定その鹿児島まで行くところのある一区間が、復旧がもう8月中はできません
と、
はい、
まあ
ね、なってしまいまして、うん、それはそうかと思ってですね、うん、で飛行機っていう選択肢もあったんですけど、
うん、
それに気がついた時はもう飛行機いっぱいだったのと、
まあ、だからそこが塞がっちゃうとって言ってね、もう殺到しちゃうわけだろうから、はい、もう。
そうそうそうそう。ね、で、飛行機なんて別にもう便数もね、そんなにまあ増えない。
増えないよね。うん。
し。で、船っていう選択肢ね。船も、一応その大阪から志布志ってとこまで出てるんですけど、
うん、
まあ時間もかかるし。
そうね、船時間かかりますもんね。
時間かかるんですよ。
うん、
まあ、乗って寝てりゃ着くっていう話でもあるんだけど、
うん、
まあ、とはいえね、その、一泊分ずつ
こう使っちゃうんで、ね、休日限られてますからね、
はい、
時間が無限にありゃいいんだけどね、
無限にありゃね、うん、いいんだけど、でまあ船も諦めて、でどうしようかなと思って、とはいえ、まあ、家族でね活動できるタイミングっていうのもそんなにもうないというか、
ね、
まあ、長男なんてもうちょっとしたら大学出て独立していくわけだし、うん、家族旅行ついてくるかっつったら、
ね、う
ん、
ね、あ、そこそこ、
なかなかないんで、で、うん、だったら一応その新幹線が博多までと博多からの鹿児島までの新幹線だったんで、あ、これ区間変更してその博多までの新幹線で博多旅行にするかと、夏の、
ああ、途中下車というかもうそこを終点ゴールにしちゃおうと、
はい、
うん、
でも切り替えて、でも実家にも電話して、もう夏ちょっと帰れないし、
うん、
ただまあその休みも調整してるので、まあ子供たち連れてその博多旅行に行ってくるわってことで、
うん、
まあちょっと博多に行ってきましたという感じですね。でまあ急遽決まったんですけど、うん、まあ3泊したんですよね。
3泊、お、結構いましたね、
はい、結構いました。本当は鹿児島にねそんだけいるつもりだったんですけど、うん、で1泊ずつ違うところにその泊まって点々として、で、あのね、なんで、測ったら何しようかなって言って、まあそこから調べ始めたんで、
うん、
あったんですけど、まあいろんなとこ行ったんですけど、ちょっと代表的なところで言うと、ガンダムを見ました。
ガンダム？
ガンダム。
博多名物。うん、
博多発祥の地。ガンダム発祥の地ではないんだけど、ガンダム。あの、でかいガンダムをさ、日本でいくつか展示してあるじゃないですか。
はいはい、点々とね。あ、点々ありますよね。
いくつかあって。はいはい、もう横浜は終わっちゃいましたけど、うん、横浜にもともとガンダムがあって、万博にね、行って、お台場にあるのかな？お台場にユニコーンガンダムがまだあるのかな、
うん、
で、博多にはですね、ララポートっていうところに、
はいはいはい、
ニューガンダムが立ってまして、はい、それを見に行こうと。興味があるのは僕と長男ぐらいなんですけどね。まあ妻とかはね、まあ付き合ってくれて、家族で行って、ガンダム見て、で、まあガンプラチェックして、
おいおいおい、
で初日にも降り立った日にすぐララポートに移動してガンダム見に行ったんですよ。
うん、あ、で、もう、いの一番に行ったんだ。
いの一番にも、うん、まあその旅程的に多分そこで行くのが一番こうシンプルだったんで、行ったんですけど、うんうん、で、ガンダム、見て、まあちょっと重要な、その毎時そのぴったしの時間に動くらしいと、っていうか、その時間までちょっと粘って、 あ、動いた動いたつって。あんまり動かねえな。いや、動いたかどうかみたいな話をして。
うん。
で、ね、やっぱガンダム売ってる、ガンダムでこう売り出してるんで、
うん、
そのガンプラも結構充実してるんですよ、お店には。
はいはいはい、そうでしょうね、それはね。
うん。まあ、初日のさ、一番その最初の時間にさ、その、欲しいガンプラがあって、そこに。めちゃめちゃ迷いましたね。これ、買おうかな、どうしようかなと思って。さすがに
旅の、旅始まったばかりですからね。
そう。
ずっとも、ガンプラ持ち歩かなきゃいけないんですよね。
そう。さすがに、いらんか、と思って、それは断念して。
うん、
断念しまして、
うん。
で、初日の宿にね、こう、うん、泊まりに行ったんですけど、びっくりしたのが、その、ホテルに行ったらさ、初日のホテルは、こう長期滞在型の、あの、マンションを改造したようなタイプのホテル。まあ、民泊じゃなくてね、その、建物
自体。マンスリーマンション的な感じの、しっかりした感じのやつ。あの、洗濯機とか、キッチンとか。
あ、そうそうそう。まあ、要は、そうそうそう。基本的にはその、
賃貸住宅みたいな。
賃貸っぽいんだけど、
うんうん、
そのフロントがなくて、フロントが無人で、そこでこう、無人フロントで受付をして、
うん、
鍵とかは全部のデジタルになっててみたいな、
うんうん、
ところが最近ちょくちょくね、多いんですけど、
うん、
そこだったんですよ。で、その場所に行って、で近づいていったら1階にさガンプラって書いてあるんですよ看板に。でなんかそのホテル名が略したらガンプラなのかなと思ったけど、
うん、
そのホテルの1階が1階っていうかそのホテルの1階のところがその調べたらお金を払ったらそのガンプラを組み立てる場所を貸してくれるスペース、
うん、作業場所
作業場所、
うん、
でなんかそのどうも道具とかも全部そのサブスクというかその値段に入ってて、
借りれるんだ。
そう。で初日泊まった場所がララポートじゃなくてもう一個あるキャナルシティ、
うんうん、
キャナルシティのすぐ近くだったんですよね。でキャナルシティにはそのガンダムベースっていうガンプラ売ってる場所があって、
うんうん、
そこから徒歩もうほんと数分なんですよ。徒歩 2,3 分なんですよね、
うん、
だからそこでガンプラ買ってすぐここに来たらすぐ作れますみたいな。
あ、
しかもね24時間やってんのよそこすごくないですか？
需要あるのそれ。
いや、そうですね。で、僕さ、需要あんのかと思ったんだけど、いや、結構入ってんの、人が。
あ、そうなんだ。
うん、
遅くにも人が。
遅くにはどうかわかんないけど、まあでも人はいましたよ。なんか、で、やっぱみんな作ってるんですよね。
うん、
で、まあ、そこに来ると、やっぱガンプラ好きな人がやっぱ集まってるから、多分こう、お話とかもさ、盛り上がったりするとかもあるのかもしれないですけど、あの、そういうビジネスがあるんだと思って。そこはだから時間貸し、まあ、その、なんていうの、飛び込みでて時間貸しもしてるし、
うん、
月額サブスク的な、月額会員みたいなのがあるみたいで、
はいはいはいはい。コワーキングスペースみたいな感じだね、もうね。
あ、そうそうそう、あ、そうそうそう、うん、ガンプラ作るコワーキングスペースって感じが多分一番しっくりくるのかな、表現的には、
うん。
はい、そんなのがあるところに泊まりまして。で、
まだでもこれ、ガンプラの話しかしないからね、うん、これ。
今日もこんだけですよ、大体話すと。で、初日はね、その、そこに泊まって、もう一個ね、目的があってですね。
はい。
まあ、キャナルシティって中洲の近くなんですよ。
中洲ね、はい。
中洲。長山さんって中洲行ったことあります？
やっぱし福岡に行って、
うん。
行きましたよ。中洲も行ったし、この辺の天神。
あ、天神とか
行きました。とかね、あの辺のね、うん。
この辺中洲行きましたか。
行きました、行きました。うん。
この中洲のね、中に、うん、あのね、バーブラザーフットっていう、ビーズのコンセプトバーみたいなのがあるんですよ。
へー、
これたまたま本当その博多に行くとか決める前に、うん、たまたまインスタとかに流れてきて、
うん、
おっとなんか、まあ、京都にもね、バープレジャーっていうビーズのコンセプトバーがあるんですけど、バープレジャーってあるんですよ。
いいです
ね。博多の方はブラザーフット、まあ、これも曲名なんですけど、
うん、
こっちの方は、その、まあ、カラオケスナックみたいな感覚は正しいのかな。その、4000円とか3000円とか、その固定の金額払ったら、飲み放題、歌い放題みたいな、
うんうん。
感じのお店で、基本的にはビーズ好きが集まるんで、店内にはいろんなビーズグッズもあるし、多分、お客さんもビーズ好きだから、カラオケとかも多分ビーズの曲ばっかりなんでしょうね。はいはい、で、ギターもいくつか飾ってあって、
うん、
ギターのアンプもあるから、ギターも弾けますみたいな感じのお店だと。で、どうも調べたら、この間まで長崎にあったらしくて。で、長崎からこの7月に、中洲に、そうそう、進出してきたみたいな。
あ、進出してきたんだ。
うん、移転か。まあ、移転してきたみたいな感じ。で、それなんか、いつか行ってみたいなと思ってたんですよ。で、なんかタイミングで行こうかなと思ったら、たまたま今回、博多に行くってなったんで、うん、で、しかもその初日のホテルのすぐ、まあ、歩いて行ける、近いんですよ。うん、あ、これはと思って。 長男と次男を連れて、ちょっと妻に
ね。もうお酒飲めるしね。
うん、そう、ああ、そうそう、長男はお酒飲めるし、
うん、
はい。で、次男も、まあ、成人というか、18歳以上に、18歳にはなってるんで、
うん、
お酒飲めないんですけど、僕も飲まないし、行くかと思って、うん、3人でちょっと行ってくるわ、つって、妻を、そのホテルにね、三男と置いて、
うん、
中洲に行ったんですけど、いや、中洲さ、僕初めて実は行ったんですよ、中洲って。
おー、あ、そうなんですか。
うん。あそこさ、もう、すごい、ど繁華街っていうかさ、めちゃめちゃ、その、なんか欲望の、ま、街じゃないですか。
あ、そうですね。うん、そうです。そうです。そうです。うん、なんか、もう本当に、歓楽街って感じだね。
歓楽街じゃないですか。うん、僕ら、あの、南の方からこう入っていったんですけど、
うん、
南の方の入り口にまずその飲食店があって、
うん、
そこがね、その、生きイカ、生きたイカをこう、刺身にするお店で、本当はそこに行きたかったんだけど、予約が取れなかったんですよ。
はいはいはい。
あ、そこに、ここ行きたかったんだよね、とかつって、おっきいね、お店ね、って言って、そのお店過ぎたら、もうすぐラブホテル街になってて、おいおいおい、みたいな、
うん。
いきなり、ラブホテル街じゃん、みたいなことをさ、これも確かに。そしたらさ、歩いてたらさ、本当なんていうの、もうありとあらゆるさ、その風俗のお店があるじゃないですか。
そうね。うん。
で、なんか無料案内所とかもさ、いっぱいあるしさ。
うん、
でもまあ、まあ子供たちももうね、大きいからさ、うちのもさ、まあこれがもうちょっとちっちゃかったら気まずかったけど、
うん、
まあうちの子供たち大学生だし、もうなんか無料案内所いっぱいあるなとかさ、
うん、
なんかもう欲望の街だな、ここだな、みたいな、
うん。
気をつけろよ、お前ら、みたいな言いながらこう。
そうね。歩いて。キャッチとかいるからね。
そう。うん、めちゃめちゃ
多かったですね。ぼったくりとかね。
ぼったくりとか、
うん。
ありとあらゆる種類のね、その夜のお店があって、で、なんとか、あの、バーにたどり着いて行ったんですけど、まあ、その日がね、祝日だったんですよね、
うん。
で、お店は開いてたんですけど、祝日ってなんか結構飲み屋が閉まってるらしくて、同じビルにある飲み屋ほとんど閉まってたので、まあ、そこと、あと数軒しか開いてなくて、
うん、
で、お客さんもね、まあ、常連さんが一人いらっしゃってたんですけど、
うん、
それ以外私たちだけで。
ああ、そうだったんですか。
うん。で、あの、京都から来たんです、つって、本当カラオケとか楽しめばよかったんですけど、マスターが面白い方だったんで、なんか、そのマスターとその常連さんと一緒にワイワイ騒いで2時間ぐらいして、
うん、
あ、じゃあ帰りますって帰ってきたという感じ。
トークを楽しんできた感じ。
トーク楽しんで、うん、うん。あ、ギターもちょっと弾かせてもらったりして、
お
ー、はい。まあ、長男次男はね、別にビーズどうでもいい2人なんで
。ふーんって感じだったんですか？
うん、ふーんって感じでしたけど、うん、まあ、そのマスターにもですね、家族で来てて、みたいな、
うん。
多分こういう夜の、そういう、こういうバー来たの初めてだと思うんで、みたいなことを言って。
うん、
あ、じゃあちょっとね、こう、振る舞い方とかもわかんないな、みたいなことを言ってさ。で、まあ僕と次男はコーラでって言ったんですけど、長男が何か急に生きて、シャンディガフでとかつって。シャンディガフみたいな。もうビールでいいな、つって、ビールで。うん、シャンディガフってなんだよって後で聞いたら、なんか大学の先輩とかに飲み屋で困ったらシャンディガフがいいって聞いたことがあって誰だよそんなこと言ってんのみたいな。
いいですね、学生っぽくていいですね。
学生っぽくていいでしょ、
うんうん、
シャンディガフって、はい、まあ、そんなことをして、まあ他にもねいろいろと行きましたけど、まあ、初日がそんな感じで行って楽しんできたという感じですかね、うん、
あ、いいですね、うん、めっちゃエンジョイしてる感じするね。
うん。まあなんか家族で、うん、まあその僕、そもそも僕、旅行がそんなにこう得意ではなくて。
ああ、そう言ってますよね。前からね、う
ん。旅行得意じゃないし、まあ正直なんかいろんなものを決めるのも大変だなと思って、家族のさ、その食べる場所とか、
うん、
いろんなことを決めるのも、ホテルを取るのも大変だし、なと思ったけど、まあ一通り、こう、プラン的にはね、いろんなところ回ったし、いろんなところも見て、来れたんで、よかったですね、
うんうん。他はどこ行ったんですか？
ね、海の中道っていう、ところがあるんですよ。海の中道っていうのは、博多のね、なんか、博多を挟んで、湾。
博多湾？
湾。博多湾の反対。
うん、
あれ博多湾なのかな？僕はちょっと今。
あ、これか。湾になってるとこの、
はい。
向かい側っていうか、なんつったらいいのこれね。
これなんて言ったらいいですかね、うん、これね。
岬みたいになってるところですね。
あ、そうそうそうそう、そう、うん。博多は、まあ、そっち側に、もともとはプールが、サンシャインプールっていうのがあるんですけど、はいはいはい、うん、まあ、そこに行ってみるみたいな話をしてて、まあ、ただ、ここにね、リゾートホテルがあって、そこにもそのプールがついてるし、
うん、
まあ、一日はそこで過ごすか、つって、そこで 過ごして、そのすぐ近くに水族館があるんですよね。
うんうんうん、マリンワールド。なんかいろいろありますね、これね。ここたくさんなんか植物園みたいなとか動物園みたいなとこもあるし。
そう、ゴーカートもあったりして、うん、まあ、その辺で一通り遊んで、一日は、
うんうん。
で、翌日、そっから、船に乗って、
うん、
ペイペイドームの方に行けるんですよ。船で。
あ、こっからね。
20分ぐらい。うん。
おー、あ、面白い。へぇ、
面白いでしょ。で、ペイペイドームまで行って、2日目はそのペイペイドームで野球の試合を見るっていう。
あ、野球見てきたんだ。
野球見てきました。
はいはいはいはい。うん、
でうちの子供がさ、ロッテファンなんですよ、うん、そのロッテファンで、たまたま、本当に俺もたまたまその行ったタイミングでロッテソフトバンク戦をやってまして、
うんうんうん、
それを見てきたんですけど、あの俺もさ、ロッテソフトバンク本当はね、初日に、
うん、
初日さっきはバーに行ったってたじゃないですか、
うん、
バーじゃない、バーじゃなくて初日にそのペイペイドームの方に泊まって、初日に野球観戦もいいねって言ってなんですよ、
うんうんうん、
そしたらさ、その初日さ、ロッテ対ソフトバンク16対2でロッテ負けてるんですよ。
でボロ負けしちゃったんだ。
ボロ負けしちゃってるの。で 2日目は10対4で負けてて、で僕らが行った時だけ3対4で勝って、1点差で勝ってたんですよね。めっちゃいい試合してるね、この日で。よかった。
よかったね。
よかったと、うん、その勝った試合も見れたし、うん、野球見て、で翌日はペイペイドームの近くに泊まったんで、ペイペイドームの隣にある施設で野球パークっていう、これ前もしかしたらおっさん FM で話したかもしれないんだけど、前博多に行った時に、なんか野球のことがそうできるアトラクション施設があって、そこでちょっとこう遊んで、でもう帰ってきた感じですね。という感じで。
じゃあもう野球とガンダムだね。
野球とガンダムですね。
でビーズ
とビーズ。もうまた野球とガンダムとビズって聞いたら、もう僕の好きなものしかやってないみたいな気がするけど、一応そこに食、食はあって、食。
あ、食、でも食でもあれでしょ、大地のうどんでしょ。
大地のうどんは、あ、中さん、今回は大地のうどんは行きませんでした。
あ、ノー大地。
ノー大地です。
ノー大地だったんですか。あ、ごぼ天は行かなかった。
今回は大地のうどんは行っておりません。ペイペイ 最終日のそのペイペイドームの近くの野球パークで遊んだ日に、
うん、
その同じ施設の中にある久留米うどんのお店には行ったんですよ、うん、家族で。でそこにももちろん肉ごぼう天うどんありました。
お
ありましたが、それは長男と次男が食べて、
うん、
私は舞茸天ぷら冷やかけうどんを食べました。
お
これはね、頑張りましたよ私。肉ごぼう天うどんと戦いましたよ、うん、僕の中で。
そうね、俺美味しいもんね、うん、
でもそのね、肉もごぼうも入ってない、むしろ舞茸の天ぷらに さらにこう冷やかけっていう冷たいかけうどん、うん、どうですか長山さん。
どうって何。
え、
どうって何ですか。
頑張ったでしょっていう。
別にその頑張りはどこに向かって頑張るんですか。
いや、なんかちょっといつもと違う冒険をした。
冒険をね、
冒険をしたぞ、
そういうことがあったからね。あったね、はい、そういう感想があったからね。
美味しかったですよ。あの、
うん、で、はい、そういうチャレンジをしてきたわけですから。
チャレンジもしてきました。
福岡ってね。
はい。あと、もつ鍋も食べたし、ラーメンも食べたし、
うん、
山屋の、明太子。
うんうん。
だから山屋食堂ってのがあって、その山屋がやってる食堂があるんですよ。
すごい、もう明太子尽くしだよ、じゃあ。
いや、そこね、だから本当に明太子がまず定食頼むと、明太子は1本出てくる上に、
うん、1本
?1本出てくるんですよ。1本出てくる上に、店内のその壺を持ってくると、うん、その明太子とご飯、おかわりし放題なんですよ。
意味わかんねえ。あ、じゃあもう明太子とご飯は食べ放題なんだ。
食べ放題なんです。
あ、すご。
ただ、そんな食えないですね。
うん、まあそうですよね。うん、塩分も心配だし、米もまあね、お腹膨れちゃうもんね。
膨れちゃうから、そんな食えないけど、うん、まあ、だしもあるんで、だし茶漬けみたいなことにもできて、まあ結構ね、美味しいお店でしたね。それたまたま行きましたけど、11時の開店と同時に入ったけど、もう行列がずっとできてましたね。
うん。う
ん、はい。と、いろんなもの食べました。バーベキューもしたし。
いいですね。
はい。
いや、福岡、まあ僕もヤプシーで福岡行った時すごく楽しかったんで、
うん、
福岡にいい思い出があるから、なんか話聞いててまた行きたくなりました。
行きましょう。
うん、大堀公園っていうね、はい、真ん中の公園をランニングしたんですけども、
はいはいはい、
すげえ良かった。 大濠公園そのまま京都に来てほしいってずっと思ってます。
あの、大濠公園今回行ってないけど、僕行ったことはありますけど、わかります、うん。あの、いいですよね、あそこね。
いいっすよ、あそこ。あれは本当、うん、ああいう公園をね、本当にもっとたくさんいろんなところに作るべきだと思いますね。
大濠公園を。
大濠公園の視点をね、どんどんね、作ってほしい。うん。京都にも欲しい。
まあ確かに、京都にはない感じの公園です
か、
ね、
うん、もう府庁とか潰して大濠公園にした方がいいんじゃないかな。
いやいやいや、さ。府庁、大濠公園ね。うん、いやいやいや、府庁、まあまあ、京都に鴨川があるからね。鴨川があるからな。うん、まあまあ、大濠公園。
鴨川とトレードしたい。
トレードしたい、うん、いや、トレードしない方がいいんじゃないかな。鴨川の方がいいんじゃないかな。うん。え、多分京都にあったらさ、その、あ、暑さで吹き上がっちゃうと思いますよ、この大濠公園。
ああ、そっか。
うん。
いいんだよね。ここ
まあ、今回結構今日、涼しかったですね、博多はね。
ああ、本当ですか。ああ、それよかったね、
うん。割と夜とか涼しかった。
やっぱ海から風とか入ってくるからなのかな。
そうそう、風も強、ね、あってよかったですけどね、うん。はい、そんな感じで博多を楽しんできたという話でございました。
じゃあまあ、ちょっとね、鹿児島に行けなかったら残念でしたけども。
はい。
でも家族旅行としては。
そうですね。家族サービスはまあまあできたかなという感じですね。
でもまあ家族4人。いや違うか。5人か。
みんなで言うと5人ですね。うん、
5人で移動して。大変ですね、はい。お父さんとしては。なかなか。
大変でしたよ。まあでもまあ、こんなことできるのもあともう、ね、今回が最後かもしれない。
確かにな、
うん。家族でっていうのはね。
いやでも中洲の話を聞いてさ、やっぱ男の子、うん、ね。
うん。
だといいね。そういうとこ行ってもさ。
あ、そうね。なんか、ま、ネタにでき
る。一緒にこう、やんやできるじゃん、なんか。
できる、できる。
やべえ、やべえ、つってさ。うん、そういう、うん、
そうね。
そういうの確率だいぶ低いからな。
確かに。ちょっと女の子だと、ちょっと、一回、もうそこには立ち寄りたくないでしょ。だって、あんなところにね、その、ちょっと微妙な感じになるじゃないですか。
う、ね、うん、なるね。どうし、うん、難しいですよね、収集の付け方がね、落としどころがね、
うん。うん。男の子だったらまだなんとか、うん、あれかなって気は。しますけどね。
いや、うん、なんかうまいことな、うまいことならないんだけども。
うまいことならないでしょ、う
ん。なんかないかなと思って、
うん。まあ、それはまた、池田さんと僕と3人で行ったときに、ね、ああ、楽しめばいい。
長瀬に行きますか。
長瀬にね、行くという感じで。
うん、
いや、もう面白い。それを想像するだけで楽しいわ。
そうね。
うん
うん、
こんなん想像してるときは一番楽しい
から、ね。想像してるのが一番楽しい気がするけどね。
うん、
いや、福岡。でもいいな。また行きたいな。
はい。ぜひ行きましょう、う
ん。はい。
行ってください。はい。ね。なんか、イベントとかね。
うん。
なんか、旅行とかね、企画して。
はい。
あの、文学フリマ、福岡とかあったら遠征しますか？
あ、そうかそうか。遠征って手もありますね。確かにね。
あの、福岡ぐらいだったら、さ。
うん。
あ、でも500ブースとかなんだ。うん、まあ、うん、いいんじゃないですか。
うん。
おっさん FM が行きます。
アウェイ感はあるから、だいぶアウェイだとは思うんですけどもね。
うんうんうん。
うん、でもまあ、それはそれで別にいいかなって感じで。
ね、一泊する感じで、
うん、
まあ、これを口実に、
そう、口実にみたいなさ、
遊びに行くという、
うん、
いいじゃないですか。
そういうのもありですよね。
ありですね。
うん。
はい。はい。という感じでございます。
はい。
はい。長山さんが、あ、クリアファイルを発送していただいた。
はい。これはですね、一応ご報告ということで、400回記念で、印象に残ってるエピソードタイトルっていう企画をさせていただいて、まあ、それに皆さん応募いただいて、
はい。
いろいろなお便りいただいた方々に、はい、記念のクリアファイルをお送りしますっていうのを、ようやくですね、
はい、
入稿したクリアファイルが届いて、それを、宛名を書いて、発送一応完了して、まあ、あの、ディスコードではね、あの、到着の方を受けているので、皆さんの手元に届いているかなと思いますけども、こちらの方でも、ご報告をさせてもらいたいなと思いまして、はい、はい、ということがありましたというお話です。
なんか皆さんね、かわいい、
うん、
嬉しいという声が、
は
い、
うん、
たくさん届いておりますね。
そうですね、クリスに渡さないといけないし、はい、あと1名ちょっとね、宛名、はい、帰ってきちゃった。
はいはいはいはい。
人がいるので、まあ、ちょっと、また別な方法でちょっとお送りしたいと思うんですけども。まあ、もしその他の方でちょっと届いてないぞみたいな方がいらっしゃったら、何かしらの形でご連絡いただければ、ちょっと対応しようと思いますので、何かあれば連絡ください。
はい。ぜひぜひ。はい。ありがとうございました。
はい。
はい。長山さんが発送してくれた。
そうなんです、うん。で、まだクリアファイル結構ね、まだね、余ってるんで、またなんかこう、うん、 イベントだったりとか、企画だったりとかしたら、ちょっとその辺でまたお送りするような、
お、なるほど、
ちょっとレア、レアケース、レアケース、レアアイテムみたいな感じにしておこうかなと思いますので、
ありが
てちょっと引き続き活用しましょう。
はい、よろしくお願いします。はい、
企画を考えましょう。
企画を考える。
うん。
頑張ります。
はい。
はい。というところで、はい、今週はこんなところですかね。うん、
はい。
はい、おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームやツイッター新 X 上でハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また番組のリスナーの方が集うディスコードサーバーやメンバーシップサービスおっさん FM クラブもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。